皆さんこんにちは、田中です。日本はかなり寒くなってきましたが、皆さんはお元気でしょうか？私は元気ですが、最近物忘れが激しいんですよね。例えば料理をしていて、鍋に水を入れている時に、あれ今水何カップ入れたっけとか、お風呂でシャンプーをした後に、あれ今シャンプーしたっけと思ってもう一回したりとか、皆さんはそういうことがないですか？さて、今日の田中ラジオは、私が外国にいた時に恋しかった日本のことというテーマでお話ししていこうと思います。私は生まれも育ちも日本で、今も日本に住んでいますが、大学生の頃に留学をして、1年間ヨーロッパで過ごしました。たった1年ではありますが、私が日本以外の国にいた時に恋しかったものを3つお話ししていこうと思います。一つはありきたりですが、食べ物です。特に醤油や味噌の味がすごく恋しかったです。現地でもそういう食材を買うことはできたんですが、やっぱり日本で買うよりは高いのであまり買いませんでした。日本から醤油味のせんべいをスーツケースに入るだけ持って行ったんですが、あまりたくさんなかったので大事に大事に食べていました。何か悲しいことがあったりとか、特別なことがあった日とか、ここぞという時だけ食べるようにしていました。二つ目の恋しかったものはお風呂です。ご存知の方も多いと思いますが、日本の家にはだいたい浴槽があります。私は基本的に夏でも毎日湯船に浸かりますし、冬はお風呂の中で本や雑誌を読んだりして2時間ぐらいお風呂で過ごします。でもヨーロッパの家は基本的にシャワーだけなので、湯船がやっぱり恋しかったですね。留学を終えて日本に帰ってきてお風呂に入った時は、懐かしさと温かさで感動して鳥肌が立ちました。はい、ここまでの2つは正直留学に行く前から恋しくなるだろうなと予想していたものでしたが、最後の3つ目はちょっと意外なものでした。それは可愛いキャラクターです。日本を出るまではあまり意識したことがなかったんですが、日本では例えば文房具とかお菓子のパッケージとか、さらには電車まで日常にいろんなキャラクターが溢れています。私は可愛いものが好きなので、ぬいぐるみを集めたり、お菓子に何かのキャラクターがついていると、ついついパケ買いしてしまったりします。日本にいる時は、そんなキャラクターに囲まれた生活に慣れていましたが、留学に行って初めて、そんなキャラクターにいつも何気なく癒されていたんだなと実感しました。ということで以上が私が海外にいた時に恋しかった日本のものでした。皆さんは海外にいた時に自分の国のものを恋しくなったことはありますか？よければコメント欄で教えてください。さて、今回も今日のエピソードに出てきた単語や表現をいくつかピックアップして PDF を作りました。概要欄のリンクからぜひチェックしてください。第3回田中ラジオの PDF は無料で配布しているので、まだゲットしていない方は、まずそちらからダウンロードしてみてくださいね。お便りコーナー。さて、今回も田中ラジオに送っていただいたお便りを少し紹介したいと思います。まず、中国のバーシャさん。日本語を学習する上で、一番簡単なことと一番難しいことは何だと思いますか？という質問をいただきました。ありがとうございます。いい質問ですね。まず、私が個人的に簡単だと思うのは発音だと思います。他の言語に比べると、日本語は母音の数も少ないし、あと多少間違った発音をしても意味は通じることが多いと思います。逆に日本人が外国語を勉強するときに発音にはとても苦労します。それで日本語で難しいと思うのはやっぱり漢字ですかね。数もたくさんありますし、 一つの漢字に読み方が複数あることが多いので、覚えるのが本当に大変だと思います。でも前々回の田中ラジオでもお話ししたように、日本人も学校でたくさん漢字を勉強するので、日本語学習者の皆さんも諦めずに勉強を続けてほしいなと思います。漢字を覚えるのに役立つ動画も出しているので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。続いてアメリカのゆきさん。お仕事で忙しい中でも、田中ラジオを作業中に流して聞いてくださっているということです。いつも聞いてくださりありがとうございます。この田中ラジオのシリーズでは、できるだけ自然な日本語を聞いてもらいたいと思っているので、教科書に出てこない単語や表現も、日常でよく使うものは、簡単な言葉に言い換えずにそのまま使うようにしています。なので、話している内容が大体理解できたら、かなり日本語上級者だと思うので、自信を持っていいと思います。逆に英語字幕がないと全然理解できないっていう方もいると思うんですけど、全然落ち込む必要はありません。大事なのはナチュラルな日本語をたくさん聞いて耳を鳴らすことだと思います。最初は英語字幕を見ながら、次は日本語字幕を見ながら、次は字幕なしといった感じで、ぜひ一回だけじゃなくて、同じエピソードを何回も聞いてみてほしいです。繰り返し同じ話を聞くことで、だんだん聞き取れる単語も増えて、日本語のリズムにも慣れてくると思います。このシリーズが皆さんの日本語学習の役に立っていたら嬉しいです。田中ラジオへのお便りは概要欄のリンクからお送りいただけますので、質問やメッセージお待ちしています。それでは今日も聞いてくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。